家に帰って馬屋の前から入っていきますと、おじいさんはたった一人、いろりに火を焚いて枝豆を茹でていましたので、領事は急いでその向こう側に座ってさっきのことをみんな話しました。おじいさんは初めは黙って領事の顔を見ながら聞いていましたが、おしまいとうとう笑い出してしまいました。ははあ、そいつは山男だ。山男というものはごく正直なもんだ。俺も霧の深い時、たびたび山で会ったことがある。しかし、山男が祭りを見に来たことは今度初めてだろう。はっはっは。いや、今までも来ていても見つからなかったのかな。おじいさん、山男は山で何をしているのだろう。そうさ、木の枝で狐罠をこさえたりしてるそうだ。こういう太い木を一本ずーっと曲げて、それをもう一本の枝でやっと押さえておいて、その先へ魚などぶら下げて、キツネだの、クマだのを取りに来ると。枝に当たってパチンと跳ね返って殺すように仕掛けたりしているそうだ。その時、表の方でドシン、ガラガラという大きな音がして、家は地震の時のように揺れました。領事は思わずおじいさんにすがりつきました。おじいさんも少し顔色を変えて急いでランプを持って外に出ました。領事もついていきました。ランプは風のためにすぐに消えてしまいました。その代わり、東の黒い山から大きな18日の月が静かに昇ってきたのです。見ると、家の前の広場には太い焚き木が山のように投げ出されてありました。太い根や枝までついたボリボリに折られた太い焚き木でした。おじいさんはしばらく呆れたようにそれを眺めていましたが、にわかに手をたたいて笑いました。はっはっは、山男が焚き木をお前に持ってきてくれたのだ。俺はまたさっきの団子屋にやるということだろうと思っていた。山男もずいぶん賢いもんだな。領事は焚き木をよく見ようとして一足そっちへ進みましたが、たちまち何かに滑って転びました。見ると、そこら一面、キラキラキラキラする栗の実でした。領事は起き上がって叫びました。おじいさん、山男は栗も持ってきたよ。おじいさんもびっくりして言いました。栗まで持ってきたのか。こんなにもらうわけにはいかない。今度、何か山へ持って行って置いてこよう。一番着物がよかろうな。領事はなんだか山男がかわいそうで泣きたいような変な気持ちになりました。おじいさん、山男はあんまり正直でかわいそうだ。僕、何かいいものをやりたいな。今度、ヤグを一枚持ってってやろう。山男はヤグを綿入れの代わりに着るかもしれない。それから、団子も持っていこう。領事は叫びました。着物と団子だけじゃつまらない。もっともっといいものをやりたいな。山男が嬉しがって泣いてぐるぐる跳ね回って、それから体が天に飛んでしまうぐらいいいものをやりたいな。おじいさんは消えたランプを取り上げて、そういうものがあればな。さあ、うちへ入って豆を食べろ。そのうちに、お父さんも隣から帰るから、と言いながら家の中に入りました。領事は黙って青い斜めなお月様を眺めました。風が山の方でゴーッと鳴っております。